6ページ、俵山博士議員、少額随意契約について。質問、国は昨今の物価水準の上昇、資材及び労務単価の高騰等により、令和7年4月1日に少額随意契約の基準額を見直しました。本市における少額随意契約の取り扱いについて伺います。1、今後の基準額等を改定する考え、並びに予定は。2、制度改正後の周知方法は。3、基準額の上限金額についてはどのような考えをお持ちか。答弁。1、当市でも基準額の改定に向けて現在準備を進めているところです。少額随意契約の改定には、この基準を規定している十日町市財務規則の改正が必要となっており、この財務規則に関連する要項や事務マニュアルなども含め、慎重に改定作業を行っているところです。また、改正の時期について可能であれば年内に、遅くても今年度内に見直し案をまとめ、関係事業者に周知したいと考えています。2、周知方法として市のホームページを予定しております。また、本年度は入札参加資格の審査申請を受け付ける年度であることから、このタイミングに周知を合わせることで、関係する事業者がその入札参加資格の申請内容を検討する一つの判断材料となり、一定のメリットがあるものと考えています。3、少額随意契約の基準額の上限については、基本的には国が示している金額をもとに検討を進めているところです。なお、少額随意契約とは、一定の金額以下の契約において、競争入札を行わずに、業者と直接契約できる制度です。公共調達では競争入札が原則ですが、少額随意契約は手続きを簡略化することができます。これにより、契約締結の迅速化や事務負担の軽減が図られ、小規模事業者との取引が促進されます。図2枚。1、四角の図です。上に競争入札と書かれ、四角の中の下の方に市役所と入札箱が描かれています。上の方に左側から3つの建物があります。一番左、高いビルディングの建物です。180万円と書かれ、市役所との間に双方向矢印で契約と記載されています。もう一つ、その180万円の大きな建物からは、下の方に向いた矢印で入札箱に向いています。真ん中には、屋上に会社と看板のある建物の図です。190万円と記載されています。そこから、下向きの矢印が入札箱に向けて出ています。三つ目、一番右側、屋上に営業所と書かれた建物の図です。200万円と書かれ、そこから下向きの矢印が入札箱に向かって出ています。図2、四角い図で上に少額随意契約と記載されています。下に市役所の建物が描かれ、上に営業所と書かれた建物が描かれています。その間に双方向の矢印で直接契約と記載されています。図終わり。6ページ、野沢公平議員、持続的な上下水道の整備と豪雨災害対策について。質問、持続的な上下水道の整備と老朽化対策について。答弁、当市の水道普及率は、99.5% と全国平均を上回っており、下水道の汚水処理人口普及率についても 95.8% と全国平均や同規模自治体の平均を上回っています。また、水道、下水道ともに一部の施設で更新時期を迎えていることから、 施設の長寿命化計画に基づき、更新や耐震化を計画的に進めています。質問。上下水道施設の統廃合の現状と今後の予定について。答弁。水道事業では簡易水道区域の統合を進めており、東下組や白倉の統合が完了しています。今後も松野山など各地域での検討を進めていきます。下水道事業では、公共下水道と農業集落排水との統合を進め、吉田北部処理区分の統合が完了しています。引き続き、阿武島や下城地区の統合を図り、持続可能な事業運営を目指します。質問。集中豪雨時の排水対策について、整備状況は。答弁。これまで関係機関と連携しながら様々な対策を進め、県では一級河川の護岸復旧や河道断面の拡張整備、市では排水トンネル整備などによる洪水対策や市街地での雨水環境整備により雨水排除機能が格段に向上しました。質問。豪雨災害発生時の避難誘導対策について。答弁。全世帯に防災ハンドブックを配布し、災害発生時やその恐れのある場合は、新たに整備した防災行政無線や十日町安心メールなど複数の伝達手段により、一斉に緊急情報を発信し、迅速な避難を呼びかけるようにしています。さらに、地域防災力の強化を図るため、自主防災組織等の活動支援や研修会の開催、定期的な防災訓練などを実施しています。写真、平成23年7月、豪雨災害状況。道路と隣接した川があります。川の水があふれ、写真の奥の方では道路に冠水している様子が写っています。写真終わり。7ページ、滝沢茂議員、松台病院の無償診療所化について。質問、県は赤字を理由に松台病院の無償診療所化を進めようとしていますが、赤字解消に松台病院の診療所化は第一義的な課題と思われますか。答弁、松台病院の赤字解消がすぐさま県立病院経営改革に直結するものではないと思います。県病院局では松台病院に受診する方々の特徴から、十日町病院に入院機能を移す方が患者や市内の医療機関にとってもより良いとの説明をしています。市民の意見や活動を十分に踏まえながら、県と話をしていきたいと考えています。質問。県立病院経営強化プランの立場で、県に対し松台病院無償診療所化の撤回、病院の存続を求めていただきたいが、いかがか。答弁。プラン策定後に様々な事情、変化があり、大きく方針転換されたものと考えざるを得ず、市として、県病院局の責任者に問いただす必要があると思っています。市も診療所を経営しており、経営者としての判断は常に求められています。県が大きな方針転換、そしてまた新たな方針を明示している中で、市民の思いを伝えつつ、県立病院を核とした今後の地域医療のあり方について、県と話し合い、共に安心できる医療体制を十日町市内に作り上げていきたいと考えています。質問。医療制度が地方の医療を衰退させているのであれば、国に強く働きかけていただきたいがいかがか。答弁。本年5月30日、花角知事が国に対し、臨時的な診療報酬改定を含む緊急的な支援の実施等を要望しました。物価高や人件費の上昇が続く中、令和8年度の診療報酬改定では 改善に向けた適切な対応がなされるものと考えています。国への働きかけについては、県や県内自治体と連携を図りながら、適時、適切に対応していきます。表、令和6年度決算、病院別の経常損益、一般会計繰入後の状況、単位円、令和6年度新潟県病院事業会計決算資料より抜粋、滝沢茂作成。表の説明、県内各病院の令和5年度と令和6年度の純損益を比較した表です。縦の区分は5項目あります。上から読みます。1項目目、広域機関地域中核病院、その内訳、病院名、中央、柴田、十日町。2項目、専門病院、その内訳、病院名、リウマチ、がんセンター、がん予防、精神医療センター。3項目目、地域医療病院、その内訳、病院名、坂町、松台、柿崎、津川、妙高。4項目目、指定管理移行、その内訳、病院名、加茂、吉田。5項目目は、県立病院合計です。横の項目は、1項目目、各病院ごとの令和6年純損益。2項目目、大項目病院別の合計です。3項目目、令和5年純損益各病院別。4項目目、大項目病院合計。5項目目、大項目病院令和5年と令和6年の増減です。縦の区分に沿って横に読んでいきます。広域機関地域中核病院、中央病院、令和6年純損益マイナス3億3500万円。柴田マイナス7億円。十日町マイナス13億9900万円。大項目合計マイナス24億3400万円。令和5年度純損益中央3億3500万円。柴田1億8300万円。十日町マイナス8億5700万円。大項目病院計マイナス3億3900万円。増減マイナス20億9500万円。専門病院リウマチ令和6年度純損益マイナス2億2800万円。がんセンターマイナス6億800万円。がん予防マイナス1500万円。精神医療センターマイナス9100万円。大項目病院合計マイナス9億4100万円。令和5年度純損益リウマチマイナス2億4900万円。がんセンターマイナス2億3100万円。がん予防マイナス1200万円。精神医療センター1100万円。大項目病院計マイナス4億8100万円。2カ年の増減マイナス4億6000万円。3項目目地域医療病院坂町病院令和6年純損益1900万円。松台病院マイナス3300万円。柿崎病院200万円。津川病院マイナス3700万円。妙高病院マイナス6100万円。大項目病院計マイナス1億1000万円。令和5年度純損益坂町病院7350万円。松台病院マイナス960万円。柿崎病院1000万円。津川病院5050万円。妙高病院4540万円。大項目病院計1億7000万円。令和5年度、令和6年度、増減、マイナス2億8000万円。指定管理移行、 鴨病院令和6年マイナス6億2700万円、吉田病院マイナス4億9100万円、大項目病院合計マイナス11億1800万円、令和5年度純損益、加茂マイナス7億3800万円、吉田マイナス9億2400万円、大項目合計マイナス16億6200万円、令和5年度、令和6年度増減、5億5400万円。県立病院合計、令和6年純損益、マイナス46億300万円。令和5年純損益、マイナス23億1200万円。令和5年、令和6年増減、マイナス22億9200万円。表の説明終わり。7ページ、樋口富幸議員、暮らしと農業を応援し、元気な地域づくりを目指して。質問、政府は米の増産政策を掲げているが、1、耕作面積が減少傾向にあり、高齢化も進む状況で増産することができるのか。2、中山間地域には、国土保全や多目的機能の維持のため、多額の資金が20年間投じられてきた。この地域は昔から農業を生業にしてきたが、農業が衰退すれば地域も衰退する。そこで、兼業農家や中小規模の農家等にも、農機具更新の補助金を設ける考えはないのか伺う。答弁、1、国は令和8年の夏頃までに政策の具体的な方向性をまとめ、増産に向けて農業経営の大規模化や法人化、スマート農業の推進による生産性の向上、消費者ニーズに応じた付加価値の向上などに取り組むとしています。しかしながら、農家の減少や高齢化をはじめ、耕作放棄地となった農地の復田や、中山間地域の農地集積は困難が予想され、米の増産に向けた課題は多いと感じています。市では地域計画における目標地図の見直しを行う予定で、各地域で農業委員と農地最適化推進委員が主体となった話し合いの場が設けられます。米の増産に伴う耕作面積の変化を注視するとともに、関係機関と連携して、農地の集積と集約に取り組んでいきます。2、市では農業機械等の購入を支援する担い手経営発展支援事業補助金を設け、補助対象は認定農業者、認定新規就農者、3人以上の農業者で構成される団体、農業参入法人としています。なお、経営面積を翌々年度に 10% 増を要件としており、地域計画が目指す農地集積・集約に資する農業者を支援することを目的とした事業です。国の方針では、新たな担い手を発掘し、認定農業者や法人以外でも意欲のある方を支援する考えもあることから、市としても検討が必要と考えています。写真、頑張る多様な担い手。写真の説明、向こうに住宅が見える田んぼの中で、はさかけをしている人の姿が写っています。写真終わり。